説教、恐れて恐れない、小宮山剛牧師。
本日の聖書で、イエス様が4節ですね、体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならないと、このようにこのおっしゃっておられます。体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。これは大変、強烈な言葉だと思うんですね。まあ、一度聞いたら忘れられないような言葉であります。まあ、考えてみますと、私たちはたくさんのもの、いろいろなことを恐れるのではないかというふうに思います。いろいろなものを恐れている、あるいは不安に思っている、そういうふうに言えるのではないかと思います。しかしここでイエス様がおっしゃっているのは、体を殺してもとですね、最も私たちが恐れる最たるものが死ということではないかと思いますけれども、それすらもですね、しかもその自分を殺そうとする、そういうものさえも恐れるなとおっしゃっているわけです。で、この言葉ですね、前回のですね、11章の最後のところですね、ファリサイ派、そして律法学者の方々が、イエス様によって、こう指摘されましてですね、誤り、そしてその結果、このファリサイ派や律法学者の先生たちがイエス様の言葉尻を捉えて、捕まえよう、そして殺そうとし始めた、そのことと関係しているわけであります。そしてそのイエス様が捕らえられて、十字架でやがて殺されるわけですけれども、その後復活なさって、そして聖霊が送られて誕生しました教会、そして弟子たち、その弟子たち教会にもですね、やがて迫害の時が来るのだということを前提として、イエス様はこれらのことをおっしゃっているわけです。実際に体を殺そうとする、あるいは殺されるということが起こってくる。しかしその人たちを恐れてはならないとこうおっしゃっているわけなんですね。で、この今日の12章最初から見てまいりますと、多くの群衆がイエス様のところに集まってきた、そのことから始まっています。足の踏み場もないほどに、このイエス様のところに多くの人々が集まってきたわけですね。そしてその多くの群衆を前に、イエス様は弟子たちにお語りになっているわけです。つまりこのイエス様に従ってきている人たちに、多くの群衆を前にお話しなさってるわけなんですね。だからこんなことを聞いたら、多くの人々がイエス様を信じるのをやめようか、そんなふうにさえ思われるほどでありますけれども、そこでこのイエス様がおっしゃったのは、パンダネに注意しなさい、ファリサイ派の人々のパンダネに注意しなさいと、こういうふうにこうおっしゃってるわけであります。先ほどこの直前の箇所でイエス様はファリサイ派、そして律法学者の人たちの過ちを指摘されたわけですね。で、そのパンダネに注意しなさい、つまり彼らの間違っているその根本の問題はパンダネにあるんだと、こういうことであります。で、パンダネというのは何かと言いますと、昔このパンを作るときですね、小麦粉を練って、パンは発酵させて作るわけですが、この発酵させる、発酵して膨らむのはこの酵母菌があるからですね、イースト菌と言ってもいいわけですが、でも昔はそんなこの酵母菌の働きで、発酵して 大きくパンが膨らむんだなんてことは誰も分かってないわけですから、不思議にもパンが膨らむ。でこの酵母菌という便ドライイーストのような便利なものはないわけですから、前回膨らんだそのパンを、小麦粉を練った焼く前のパンですね、その一部をこの取っておいて、そして次また小麦粉を練った時にそのパン種を加えてパンを膨らませると、こういうそれがパン種なんですね。ですからこれは当時の2000年前の人たちから見たら、このパン種を混ぜると発酵してパンが、この小麦粉を練ったものがですね、大きく膨らむってのはとても不思議なことに見えたでありましょう。わずかのパン種をたくさんの小麦粉を練ったものに混ぜるとそれが膨らむというわけですから、そのわずかのものが大きく影響するという、この例えでイエス様は使っておられるわけであります。ではその小さく見えるものが全体に影響を及ぼす、その小さく見えるパン種は何かということで、ここでイエス様はそれは偽善であるとこうおっしゃってるわけですね。偽善というパン種、これが神様を信じるときに最も注意すべきことだとイエス様は言っておられるわけであります。じゃあ今度は偽善というのは何かってことになるわけですね。偽善というのは私たちも日本語でも普通使うわけですが、このギリシャ語ですね、新約聖書の原点であるギリシャ語を調べますと、この偽善というのはですね、言葉は演技ですね、演技、つまり芝居、役者が演じる芝居、こういう言葉になっているわけであります。で、これは芝居をなさる方はその役になりきって演じるわけですね。じゃあこの場合の偽善というのは何かというと、つまり見せかけるわけですね。本当はそうではないのに、それらしく見せかけるということであります。つまりこのイエス様は念頭におっしゃっているファリサイ派の人々のパン種に注意しなさい、この11章の37節からのところでありますけれども、このファリサイ派の人たちがどういう偽善であったか、どういうふりをしていたか、演じているかということでありますが、それはその時にもイエス様はおっしゃっていたように、外側ばかり清めているが内側はもう神の御心にかなわない、そういう汚れたものでいっぱいだとおっしゃったわけですね。つまり外側は立派な宗教家、敬虔な信仰者、このように見せかけているけれども中身は全然違う、こういうことをおっしゃってるわけですね。それが偽善、芝居を演じているんだ、こうおっしゃっているわけです。つまり本当はそうではないのにそうであるかのように見せかけている、敬虔な信仰者であるかのように振る舞っているけれども実はそうではない、その根っこにあるものがパン種であり偽善である、こうおっしゃっているわけです。じゃあなんでそんなふうにですね立派な宗教家を演じてるんでしょうか、私たちで言えば立派なクリスチャンを演じてるってことになってしまうわけですね。そういう敬虔な信仰者を演じているのか、見せかけているのか、心の中は全然そうではない、なぜこのファリサイ派の人たちはそのようにしているのかということなん、そんなことをする必要があるのかということですが、それはもう人間からの評判を気にしているわけなんですね。人からよく言われたい、あの人たちはなるほど立派な宗教家の先生だ、敬虔な信仰者だ、あ偉い、立派だ、素晴らしい、こう言われたいということになるわけですね。人からの評価、それですから外側ばっかりこうきれいにしている、こういうこの偽善をファリサイ派のパン種に注意しなさいとイエス様はおっしゃっているわけです。つまり偽善者というのはこの聖書で言えば自分が称賛され自分が褒めたたえられることを願う、これがイエス様のおっしゃる偽善ですね、パン種です。つまりその動機は自分が 褒めたたえられたいんです。自分が称賛されたいんです。だからそのように演技をし振る舞っていると、これがこのパンダネに注意しなさいとおっしゃっている。これが偽善者ですね。じゃあ信仰者ってのは何かって話ですね。じゃあ本当の信仰者ってのは何か、それは自分が褒めたたえられるのではなくて神様が褒めたたえられることを願う、求める、それが信仰者なんですね。自分はバカになっていいんです。自分は何言われたっていい、でも神様を褒めたたえられるように願う、これが信仰者だということになりますね。しかしイエス様はここで指摘して、弟子たちに指摘されたのは、そのようなファリサイ派の人々のパンダネ、つまり偽善であり、つまり自分が経験深く装っているけれども、彼らは自分が褒めたたえられることを願っているのであって、神様が褒めたたえられることを願っているのではない、その偽善のパンダネに注意しなさいとこうおっしゃっているわけなんですね。でその後こうイエス様は2節3節でおっしゃっているわけです。つまり神様はお見通しであるということなんですね。神様の前でいくら偽善を装ったって、立派な信仰者を装ったって無駄ですよと、神様は全部お見通しですよということですね。これは最もの話です。もうですね、いくらこの隠していて自分の心の中を覆っていてもですね、表されないものはない、隠されているもので知らされないものはない、自分は密かに本音ってのは出るんですね。光栄で言ったつもりが屋根の上で言い広められるほどに神様の前、神様の前に立った時にはもう明らかとなってるんだと、こういうことをこうおっしゃってるわけですね。じゃあ私たちがこの偽善から解放されるにはどうしたらいいのかって話ですね。それはもちろん本音で語るほかはないわけです。つまり自分は不信仰でありますと、自分は罪人ですと、自分は本当に情けないほどにですね、子は恐れなくていいものを恐れてですね、本当に弱いんだと、でもこんなものでも救ってくださるイエス様ってのは本当に素晴らしい、これが私たちのキリスト信仰のはずですね、そういうことであります。そして冒頭に取り上げた4節に行くわけです。友人、まずイエス様は友人であるあなた方に言っておくとこうおっしゃってるわけですね。友人であるあなた方に言っておくと、つまりこのイエス様が神の御子であるイエス様が弟子たちにですね、友人だとこうおっしゃってるということです。つまりここでイエス様は何かこの上から命じるのではなくて、友の一人としてあなた方に言っておくということですね。そしておっしゃったのが、体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならないということですね。ですからこれは友人としておっしゃっておられるわけでありますから、なんかこうしなきゃダメだってこう上司が部下に言うようにおっしゃってるんじゃないってことです。もともとして本当に心から友として言うけれども、体を殺してもその後それ以上何にもできない人たちを恐れる必要はないよとこうおっしゃっているということだと思うんですね。もうこれを友達が自分に語るような口調でおっしゃってるんだというふうに想像して見ていただきたいのであります。まあ、しかしそのようにこう確かに友としてイエス様から言われましても、でも私たちは体を殺すものをやはり恐れるのではないかと思うんですね。だから恐れる必要はないんだと、体を殺すものさえも恐れる必要はない。私たちはいろいろな生活上の不安や心配でそういうことでも恐れるわけですけれども、恐れる必要はないとこうイエス様はおっしゃっておられるわけです。一体どうしたらそういう 恐れる、そういうものを恐れなくていいように自分はなるんだろうか。そんなふうにこう不思議に思うわけですね。そういたしますと、今日の聖書箇所でイエス様は何にも全てのものを恐れる必要はないとはおっしゃっておられないということに気がつかなければなりません。何にも恐れる必要はないとはおっしゃってないんです。五節です。誰を恐れるべきか教えよう。ただ一つこの恐るべきものがある、恐るべきお方があるんだということです。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさいとこうおっしゃっておられるわけです。つまりここでイエス様がおっしゃっておられることは、本当に恐れるべき方を恐れたならば、恐れる必要がなくなるんだということであるわけですね。つまりもっと言葉を変えて言えば、恐れるべき方を恐れることによって、恐れなくてもいいものを恐れなくなるんだと、こういうことであります。つまりこの世のいろんな心配事ですね、この世のいろんな悩み不安心配事、それが体を、私たちの体を殺そうとするものに突き詰められていると思うんですけども、普通そっちを恐れるって神様を恐れないわけですね。でもここでイエス様がおっしゃっていることは、殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方、つまり神様を本当に恐れるならば、その他のものは恐れる必要はなくなるんだ、恐れなくなるんだ、こういうことをおっしゃって、通常と逆のことをおっしゃっているわけなんですね。さて、では神様を恐れるというのはどういうことだろうかということになるわけであります。で、ここで問題となるのはこの恐れるという言葉ですね。この恐れるっていう言葉は、なるほど、この怖いという字を書いてますね。ここで、恐怖の恐ですね、恐れ、怖いという字を当てても、じゃあここで言ってることは、神様を怖がりなさいと言ってるのかっていう話ですね。まあそれは全然間違ってはいないわけですね。確かに半分は間違ってない。なぜならば、地獄に投げ込まれることを怖がらなくてはいけないわけですから、半分は当たってるわけです。でもそれでは十分ではないんですね。というのは、ギリシャ語のこの原文を見るとですね、このギリシャ語で恐れると言っているこの言葉はですね、この怖がるという字を、この字を用いた恐れると、もう一つは畏敬の念を抱くの、なんつったらいいんでしょうね、この田んぼの田を書いて、この、何と言ったらいいか分からないんですけども、この恐れかしこむの、この恐れると、両方の意味が含まれてるんですね。日本語は非常にこの語文が豊富でありますから、この恐怖、怖いの恐れると、畏敬の念を抱くの意ですね、この恐れかしこむの恐れると、ちゃんと分けて言葉があるわけですが、ギリシャ語がこう一緒になってるんですね。ですからここでは神様を怖がれっていうことよりも、そうではなくて、神様を恐れ敬う、つまり畏敬の念を抱く、恐れかしこむ、そうしなさいと、そのことによって本来恐れなくてもいいものを恐れる必要はなくなるんだと、こういうふうにおっしゃってるとお読みくださればいいわけであります。つまり神様を恐れ敬う、恐れかしこむ、畏敬の念を抱く、その前にひれ伏す、もっと言えば礼拝する、信じる、そのことによって本来私たちが恐れているものが恐れでなくなるということをここでおっしゃっているというわけであります。そうしますと、この神様を信じずして成り立たないわけですね、このイエス様がおっしゃっているか。つまり神様、永遠の世界ですね、 体を殺しても、私たち体を殺されたら終わりじゃないかと思うわけです。いや、そうじゃなくて、その後に永遠の時間がこう続くわけでありまして、その後地獄に投げ込まれ、そっちを恐れなさいとこうおっしゃっておられるわけですね。で、先週ですね、この長崎の教会とキリスト教関連遺産が世界遺産の暫定リストに追加掲載されたと、このようにこの報道されておりました。長崎にはカトリック教会ですね、古いカトリック教会がたくさんこう立っているわけであります。その教会群が世界遺産になる候補にこうなったということですね。とても素晴らしいことでありますけれども、しかしそのことの裏にはですね、多くの江戸時代のクリスチャン、つまりキリシタンと呼ばれたクリスチャンの命がそこで落とされているということを思い起こさなくてはなりません。戦国時代、日本にもフランシスコ・ザビエルによってカトリック・キリスト教が述べ伝えられたわけでありますけれども、瞬く間にその伝道は広がっていきました。そしてこの大名の中で一番最初に洗礼を受けてキリシタンとなったのは、今の長崎県の大村藩主の大村住忠ですね。彼が最初にキリシタンとなった大名でありました。そしてこの大村住忠はですね、領内に教会を次々と建てることを建てていきですね、それがこの元となって多くのキリシタンが長崎県に誕生したわけです。しかしご存知のように、やがてこの豊臣秀吉、さらには徳川幕府になって激しい迫害が始まったわけですね。キリシタンは死刑と、これが決まったわけであります。で、やがてこの島原の乱が起こるわけですが、それが鎮圧されて18年しか経っていない時、1657年ですね、氷崩れという出来事がある村で起きました。それは氷村という村にどうやらキリシタンがいるという密告がなされるわけなんですね。それを密告をもとにですね、付近の村も含めて密かに信仰を守っていた608名のキリシタンが逮捕されるわけであります。そのうちこの信仰を捨てずに打ち首となった者が411名、拷問の末に牢屋で死んだ者が78名、永牢20名、永牢というのは無期懲役ですかね、20名、そして踏み絵を踏んで信仰を捨て去ったようにしたのが、して赦免されたのが99人でありますから、大半は殉教をしたわけなんですね。信仰告白を撤回せずに死を選んだわけであります。411人が打ち首となったわけでありまして、それはこの首をはねる役人も疲れ切るわけなんですね。しかも大量の返り血を浴びるわけなんですね。それでその首切り役人がですね、ため息をついてこう言ったそうであります。キリストは救い主だというが、お前も救わなかったぞと。お前たちはどうして踏み絵をして助かろうとしないのか。もう嫌になった、助けてくれと、こういうふうに首切り役人が言ったそうであります。そういたしますと、一人のキリシタンがですね、お役人様、私たちが踏み絵をしないで処刑されるのは、天国があることと復活があることを皆様に知らせて、皆様もイエス様を信じて天国に行ってもらいたいためなのであります。こう言って首を差し伸べたということが 近頃読んだ私が本に書かれておりました。つまりこのキリシタンはですね、自分が首を喜んで跳ねられるのは自分が天国に行くということを信じているばかりではなくて、首を跳ねるあなた方もイエス様を信じて天国に行ってもらいたいからなのだと、こう言って亡くなったということなんですね。まあ、そういうキリシタンが大勢いるわけであります。そういたしますと、実際にこの4節のお言葉の通りですね、体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない、まあ、この言葉の通りに生きた人たちがこの私たちの日本の国にかつて大勢いたということなんですね。一説によりますと、日本で殉教したキリシタンは10万人から20万人と言われています。これはあのローマ帝国の迫害下で殉教したのと同じ数であります。それぐらいの尊い私たちの先輩たちの信仰があったということをこう思い起こすわけであります。まあ、しかしそういう話を聞けますとですね、ああ自分は到底そこまでの信仰はないと、このように言わざるを得ません。これは本音ですね。本音をごまかす必要は全くないんです。イエス様がこの十二章の最初に取り上げた最初のところのように、偽善というパンダネに注意しなさいとこうおっしゃっておられるわけです。怖いのに怖くないふりをしても無駄だし、それはもう偽善というパンダネだという話になるわけですね。そういう信仰が自分にあるだなんて言ったら、その瞬間にそれは嘘になるわけであります。ですから私たちは、しかしこのかつてこの日本の国ですね、世界史例を見ないキリストのために命を落としていった多くの人たちがいるということを思いましたときに、それはそのキリシタンたちが偉かったということではないと私は断言することができるのであります。彼らが本当の信仰者であるならば、最初に申し上げましたように、それは自分が褒めたたえられることを願うのではなくて、ただ神様が褒めたたえられる、イエス様が褒めたたえられることを願うものであるからであります。それはそのキリシタンたちが偉かったというよりも、主が彼らの信仰を守られたということに他なりません。神様が聖霊によって彼らに信仰を与えて守られたのであります。ですから神様が素晴らしいのであります。それは聖霊の技であります。それは奇跡であります。奇跡によって彼らは守られて殉教していったと、その同じ聖霊がこの私たちにも働いてくださっているということを忘れてはならないかと思います。もう私たちはですね、強がることもできない弱い存在であります。神様が自分の信仰、つまり聖霊なる神様が私たちの信仰を守ってくださるのでなければ、私たちは神様を信じ続けることすらできないはずであります。で、その神様はですね、この今日の6節以降になるんですけれども、5羽のスズメがニアサリオンで売られているではないか、だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない、おっしゃっておられるわけです。まあ、ニアサリオン、1アサリオンっていうのは今日の貨幣基準でいくらかっていうのはなかなか難しいんですけども、まあ、言ってみれば5羽のスズメが100円で売られているではないかとおっしゃっているようなものであります。だからその1羽のスズメは数十円で売ってると、この市場でですね、そんなこの誰も価値を認めないような小さな命であるスズメすらも神様はお忘れになるようなことはないと、こうイエス様は断言しておられるわけなんですね。一羽のスズメさえも神様は心にかけ、そしてその命をもちゃんとこうイエス神様は見守っていてください。 ましてやあなた方はと、こうあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられているとこうおっしゃっているわけであります。それぐらいあなたたちは神様から守られ、また見守ってくださりですね、そう必要な助けを与えようとしてくださってるんだと、こうおっしゃっているわけであります。まあ、しかしですね、時に私たちは、私もそう実際思ったことがあるんですが、いや神様が一羽のスズメさえも、そんな世の人が目に留めないようなスズメさえも大切に見守っていてくださることは分かりましたと。でもこの自分はスズメよりも劣っているように思えるということが皆さんはないでしょうか。私はそのようにこの思ったことがあります。スズメはですね、本人に聞いてみたことはないから分からないわけですけれども、スズメはですね、悩むこともなく文句を言うこともなく、精一杯与えられた命を、短い命を生きているように見えるんですね。でスズメはこの死んでも誰も気に留めないと言いますけれども、この自分もそうかもしれないわけですね。なるほど、お葬式に何人か来てくれるかもしれないんですけども、自分が死のうが生きようがですね、世の中から見たら何の関係もないことであります。そういたしますと、精一杯文句を言うこともなく、思い煩うこともなく生きているスズメの方が自分よりも立派だと、こう見えてまいります。だから神様がスズメを大切にしていることは分かるんですけども、この私はどうかということなんですが、しかしイエス様はですね、それどころかあなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っていると、こうおっしゃってくださるということなんですね。スズメにも劣ると見えるこの自分のことを、いやイエス様そうじゃない、あなたはスズメよりも価値がある、あなたはスズメよりも尊いと、こうおっしゃってくださっているわけであります。なぜその根拠はですね、イエス様がこの私のために、私たちのために十字架にかかってくださった、ご自分の命を投げ打ってくださったからであります。つまりイエス様はこのですね、スズメにも一見劣るようなこの私たち一人一人はですね、イエス様から見ればご自分の命に変えても惜しくないぐらいのですね、尊い命なんだとこうおっしゃっていただいているというところ、全くありがたい話であります。こんな私のようなものがですね、本当にこのイエス御子の命に変えても惜しくはないとおっしゃってくださっている、あなたはたくさんのスズメよりもはるかに勝っているとこうおっしゃってくださっている、そのイエス様の愛によってですね、私たちがそのイエス様におすがりしたときに、私たちの恐れを取り除いていってくださる、それは神様の技であります。私たちはいくら頑張ったって恐れを取り除くことはできません。神様が取り除いてくださる、それは奇跡であります。私は神様によって覚えられている、イエス様によってあなたはスズメよりも尊いとこうおっしゃっていただいている、このことを心に留めて歩む一週間でありたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、あなたの皆をあがめます。このつまらない私のような愚かな罪人、死んでも何にもこの世の中のには関係ないように見えるこの小さな私であり、私たち一人一人でありますけれども、イエス様はその一人一人がご自分の命に代えても救うべき尊い存在なんだとおっしゃってくださることを感謝いたします。どうか主よ、髪の毛一本一本まで数えるほどに私たちのことを知り尽くし、私たちが何に困り、何に悩み、また何に苦労しているかをご存知のあなたが 兄弟姉妹たちに必要な助けを与え、平安と感謝のうちに歩む一週間でありますように祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。